おはようございます。
おはようございます。
朝晩が涼しくなりました。過ごしやすくはなりましたが、日中が暑い時もあるので寒暖差が大きくなっています。皆さん体調はよろしいでしょうか？
よろしいです。
よろしいですか？よかったです。はい、それでは10月5日主日礼拝を始めます。ご無理のない範囲で構いませんのでご起立ください。賛美をお捧げしましょう。新聖歌21番、輝く日を仰ぐ時を賛美しましょう。祈りますので祈りの姿勢をとっていただき、心を合わせてお祈りください。 天におられます。父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。過ごしやすい気候となりましたが、体調を崩している方、また都合が悪い方、いろいろな事情でこの場に集えない方もお見えになるかと思います。その方たちも今配信を通して礼拝を捧げていらっしゃるのではないでしょうか。神様、あなたの御前に集まり、あなたを拝するこのひとときを最初から最後まで守り導いてください。さまざまなことが起こり、一人一人の心の内にはいろいろな思いがあるかとは思いますが、あなたを拝するこの時、それらのことを少し脇に置き、神様、あなたに目を向け、心を向け、あなたの御言葉に耳を傾けるものとさせてください。すべてをあなたの御手にお委ねします。感謝をし、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。主の祈りを祈りましょう。主の祈り。
天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目がある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。
続いてもう一曲賛美をお捧げしましょう。子供賛美、もう振り向かないを賛美しましょう。 ありがとうございます。本日のメッセージ箇所をお読みします。本日の箇所はフィリピ人への手紙2章3、5節から11節です。フィリピ人への手紙2章5節から11節新約聖書の396ページとなります。新約聖書396ページフィリピ人への手紙2章5節から11節お読みします。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてを膝をかがめ、すべてが膝をかがめ、すべての舌がイエスキリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。それではこの箇所より、本日はアーベリラス先生をお迎えしておりますので、先生から証とメッセージをお願いします。
アーベリーラシュと申します。今日岡崎教会でメッセージができることを感謝します。敬語が苦手なので変な表現になるかもしれないけど、頑張りますので聞いてくれたら嬉しいです。メッセージする前にちょっとしたの自己紹介と証しようと思います。スウェーデンで生まれました。今スウェーデンにも住んでます。両親はクリスチャンで教会に行きました。だからこれぐらいの小さい頃は教会を行きましたけど、ティーネイジャーぐらいになってあまり興味がなかったんです。イエス様とか聖書とかキリスト教あまり興味なかったんです。だから教会に行かなくなって、まあスポーツマニアックとコンピューターゲームオタクの少年でした。まあいっぱい楽しみました。それはいいことです。でもまあいつだったかな、19歳の頃かな、尊敬してたトーマスというお兄さんが、まあ、俺より頭いいお兄さんが、彼もあまり教会に行かなかったけど、途中から洗礼式を受けたいです、クリスチャンになりたいですって言い出して、聖書学校にも行って、で洗礼式を受けてクリスチャンになりました。そうすると私はトーマスがクリスチャンになるんだと思って、まあいつも学校でまあ、学校のいつもトップレベルの 人だったので、あまり勉強しなかったけど、なんでかというと、あのいつも満点みたいな、そういう 人でした、ね。だから、もしトーマスがクリスチャンになったら、一応調べるべきですね、と思って。だから、他の人に言わずに、聖書をちょっと読み始めて、一人で。あとは、まあ、英語で言うとアルファコースだけど、あのキリスト入門コースに受けて、まあ、それはディスカッショングループみたいなもんですよね。いろんな質問振っていい場面です。で、私はいっぱい質問がありました。で、それは半年ぐらい経って、たどり着いたところは、まあ、聖書に書いてあること、キリスト教は本当の話かもしれないです。でも本当じゃないかもしれないです。両方は一応ありえるって思いました。そういうところにたどり着いた。だからどうしよう、じゃあ実験しましょうって19歳の私は思いました。実験で信じ始めてみましょう。もし本当だったら何かが起きるはずです。本当じゃなかったら何も起きないはずです。だから他の人に言わずに実験で信じ始めました。で、まあ1年経ったかな。そうですね。で、いつの間にか、イエス様を信頼してますって気づきました。そういう特別なイベントとかなかったんですけど、いつの間にか信頼してるなって気づきました。この道歩みたいですって思いました。だから二十歳の頃、私も洗礼式を受けてクリスチャンになりました。その後結婚していろいろ仕事して、7年前に大学に戻って、5年間の進学を勉強して、今2年牧師として働いてます。だから割と素人です。では今から今日の聖書の箇所についてちょっと話したいと思います。さっき読んでた箇所は時々キリストの歌、それがキリスト賛歌って言われる箇所なんですけど、で、その箇所はピリピの手紙に入ってます。で、ピリピ、それがフィリピは2000年前のヨーロッパのローマ帝国の町でした。で、そこの教会にパウロという人が手紙を書きました。まあ、パウロがいろいろ旅していろんな教会を建てました。で、彼が書いた手紙が今残ってます。それは聖書の新約聖書に今入ってます。だから今でも彼の手紙が読むことができます。で、内容は、まあ、イエス様の、ライフストーリーというかな、イエス様の人生のまとめ、こういうふうに生きてくださいって書いて、その後イエス様の人生を短くまとめます。で、それはうちらのお手本になります。あとはとても希望にもなります。で、それについて今日ちょっと話したいと思います。まあ、グラフで説明するとこの話、こういうアルファベットの U みたいな形になってます。こういう、これでね、これを読みましたかね。ここでいいです。グラフで言ったらこういう U みたいな形になってます。 下に下がってその後上に上がります。イエス様は自分を無にしてどん底まで行ってその後この世の中の全てのものの上に上げられました。こういう U みたいな形になってます。死んで復活しました。今ちょっと話飛ぶんですけど、私の好きな小説家はJRR トリキアンという人なんですけど、イギリスのオックスフォード大学の教授でしたけど、あとはまあ、なんていうもの、ちょっと待って、指輪物語という本を書きました。50年代で映画にもなってて、ロード・オブ・ザ・リングという映画なんですけど、でトリキアンはクリスチャンな人でした。で彼が昔の物語とか民話っていうんですかね、民話を研究しました。とても興味があったんです。でクリスチャンがどうやってこの昔の物語をどうやって どういうふうに理解すべきでしょうかって考えました。で彼が新しい言葉を考えました。その言葉はユーカタストロフ、良いことの危機、良いカタストロフ、良い危機で、危機というと基本的に悪いこと考えますよね。危機になってます、基本的に悪いことです。でも彼は良い危機、ユーカタストロフという言葉を考えました。でそれはこの物語の中に例えば主人公がいろんなことがあって、いろんなことを乗り越えて、やばい今ピンチ、今全部の希望がなくなりました、もう未来がない。でその時に瞬間に何かが起きるんです。で結婚できて幸せになりました。それが瞬間がありますよね。あれはユーカタストロフ、危機は実はいいんです。いい方に話が進みます。まあ現代の例えにするとジブリの、ここはトリキンですね。でロード・オブ・ザ・リングの映画、そのストーリーの中にもこういうカタストロフがいっぱい入ってます。で現代の例えにするとジブリの風の谷のナウシカという映画にもいうカタストロフが入ってます。この主人公のナウシカという女の子がこのでっかいオウムに潰されて死んじゃいます。死んじゃいました。危機になってます。もう終わりです。希望がなくなりました。ナウシカもう死んじゃったんです。でもその瞬間にこのユーカタストロフが起きます。オウムがナウシカを生き返らせます。でその後話がいい方に進みます。戦争が終わって平和になります。その映画もこういう同じような形になってます。 U みたいな形になってます。まあ、いろんなところでこのパターンが見えることができます。でトリケンが考えたのはというか思ったのは、なんで私たちはこんなに好きでしょうか。こういう話、いっぱいこういう話を作るんですよ。人間が、全世界の文化、こういう話があります。なんでこれが好きですか。まあ、トリケンが思ったのは、神様が人間の心と作られた全てのものの中にこのキリストのパターンを最初から入れました。 この世の中に入ってます。うちらの心に響くんです。だからどこでも見えます。まあ自然の中にも見えます。例えば果物の木があります。その木の一番大事なものは果物です。立派なリンゴ、立派なオレンジとか、とても綺麗な果物です。でもその木の実が秋になったら落ちるんです。死んじゃいます。お墓に入ります。土、実が落ちて土に帰ります。希望がもうなくなりました。あんなに綺麗な果物がなくなりました。その時にいうカタストロフが起きます。奇跡が起きます。春が来るんです。希望が来るんです。その死んでしまった実が復活して新しい命が始まります。で、聖書の中に、特に聖書の中にこういう話がいっぱいあります。まあ福音書、イエス様についての話は一番そうなんですけど、でも聖書の中に他のそういう似たようなストーリーがいっぱいあります。こういう U のグラフで言うと、だからこの U のグラフ、このパターンを覚えながら、もう一回フィリピンの手紙のキリスト参加をちょっと読みたいと思います。お願いします。
互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる何まさる名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの皆にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。
U のパターンが見えますか。あの言葉、このため、だから、それがこの話の U カタストロフです。下に下がって、そこで話が変わるんです。このためで上に上がります。まあ聖書に他の例えがあります。例えばヨナの話、聞いたことありますでしょうか。そのヨナという人は、まあ神様はヨナの民族の敵たちを許すつもりです。で、ヨナは絶対敵を許したくない。だから神様から逃げるんです。で、ヨナが海まで降りて、船の地下室に降りていって、海に流れて、海底まで沈んで、まあ、死に食べられたみたいなもんです。どん底からやっとメッセの上に上げて、神様に祈って、陸の上に吐き出されて、新しい人生の道をもらいます。ヨナの話もこういうストーリーなんです。キリストのパターンが見えますか。下に下がって上に上がります。 何かが死んで新しい命が始まります、まあ、旧約聖書に似たような話がいっぱいあります。ヨセフの話もそうですし、ヨブの話もそうです。でも新約聖書にもあります。例えばイエス様の弟子のペトロの話、マタイ14章に書かれてるんですけど、ペトロがイエス様に向かって水の上に歩こうとするんです。割と有名な話なんです。でも風が強くてペトロが怖がっ、ペトロが怖くなって沈みかけました。でそこで主助けてって叫んでます。でイエス様はすぐに手を伸ばしてペトロを捕まえて船の中にペトロを引っ張ります。ペトロも同じような旅をしてます。キリストのパターンが見えますか。こういう福音書のパターンはこれです。まあ洗礼式もそうです。水の中にその後新しい人生が始まります。上に上げられます。でも私は割と疑い深い人です。こういうハッピーエンドの話は本当に現実ですか。自分の周りを見て、世界に起きていることを見て、歴史を見て、このハッピーエンドの話本当に現実ですか。実際は悲劇もあります。例えば誰かがいろいろ頑張って結局失敗して、あ、全部がダメになった、全員死にました、終わり、そういう事件もいっぱいあります、この世の中。まあ悲劇じゃないんですけど、私のお父さんも今年死にました。そういう時にいろいろ考えさせられます。でもこの悲劇のエンディング、悲劇の終わり方、なんか違うって感じます。全員死にました、終わり、あんなに頑張って失敗して全部無意味でした、終わり、もう希望ない。人生はそう終わるべきではないって感じます。多分たくさんの人はそういうふうに感じます。それが起きたけど、実際起きたけど、人生はそう終わるべきではないって感じます。なんで感じるでしょう。もしそれが自然だったら、なんでこういうふうに終わるべきではないって感じるんですか。もしかしてイエス様も思ったかもしれないです。私は復活であり命であるって言いました。でもその後死んでしまったラザルスという友達のお墓を見せられた時にイエス様は涙を流されました。イエス様が泣いちゃったんです。友達が死んでしまったお墓見た時に泣いちゃいました。それは本物の涙でした。偽物じゃないです、本物の涙でした。その後イエス様はエルサレムまで行った時に彼は実際死にました。イエス様が殺されました。悲劇が起きました。弟子に裏切られて、やらしい裁判で死刑になって十字架につけられました。で死にながら見てる人にバカにされました。悲劇が実際起きました。 マタイによるとイエス様がちょうど死ぬ前に大きい声で叫びました。エリエリレバサバクタミ、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。我が神、なんで私を見捨てたの。そのまま死にました。答えがくれない、全てが沈黙です。神の子、十字架につけられて死んでます。それは一体どういう意味ですか。イエス様の十字架がこの世の中の海底に立ってます。どん底に立ってます。沈黙の中にも立ってます。暗闇の中に立ってます。悲劇も現実です。でもヨハネが言うように、光は暗闇の中で輝いてる。暗闇は光理解しなかった。暗闇は光に勝てないです。まあろうそくを暗い部屋の中に運んでたら暗闇が逃げます。暗闇は光に勝てないです。それと同じように聖書によると、死が神様の命に勝てません。パウロがさっき読んでたピリピの手紙で書いたように、イエス様が生き返ってこの世の中の全てのものの上に挙げられました。ヨナとペトロの場合は自分の意思で沈んだわけではないです。そういう状況になりました。私たちも時々人生の中で溺れてるって感じることがあります。例えば病気になったり辛いことがあったりします。その時に自分がペテロと同じように沈んでいくって感じることがあります。でもイエス様は自分の意思で全て分かった上でその道を選びました。私たちのために自分の命を犠牲にして、その命を私たちに与えてくれました。なので私たちはイエス様に信仰を通して結ばれています。私たちの人生がイエス様の中に組み込まれています。イエス様のライフストーリー、イエス様の人生、命の中に私たちは組み込まれています。最後にローマの手紙の箇所を読みたいと思います。ローマ6章3節から5節まで。
あなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちは皆、またその死に預かるために洗礼を受けたことを。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になって
その死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかるでしょう。
どんなに深くまで沈んでも、何が起きても何があっても怖がらなくていいです。なぜならイエス様は死を乗り越えて全てのものの上に挙げられています。そして私たちの未来はイエス様の中にあります。それは私たちの希望になります。お祈りします。スウェーデン語で祈るんですけど、福音の心が届くように、あとは岡崎教会の皆さんのために祈りたいと思います。Tack Herre för den här dagen. Tack för den här gudstjänsten. Tack för att du är närvarande med din ande i var och en. Tack för att du är verksam. Tack för evangeliet. Jesu död och uppståndelse. Hjälp oss att ta till oss vad det innebär. Hjälp oss att det förankras i våra hjärtan. Hjälp oss att leva ut din kärlek. Jag ber också för alla som är med här och alla som lyssnar. Jag ber för Okazaki Kyokai. Varje medlem, alla personer som kanske befinner sig i periferin. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Det ber jag i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
の感謝と献身をあら、賛美をお捧げしましょう。御言葉への感謝の応答として賛美をお捧げしましょう。新聖歌266、罪とがを許されを賛美しましょう。 続いて聖餐式を執り行います。
御言葉の解き明かし、ラッシュ先生ありがとうございました。イエカタストロフというのはスウェーデン語、いいんですか、ユーガ、ユーガでしょ。スウェーデン語は何、
イユーカタプ、
見て、はい、ありがとうございました。はい、今から聖餐式をしたいと思います。聖餐式はキリストの教会が霊典ということで守ってきました。それはイエス様ご自身が十字架につけられる前の晩に弟子たちと共に杉越の、食事をされて、そのところでパンを取って祝福をして、それを裂いて弟子たちに与えられました。また杯を取ってブドウ酒を分けて与えられ、主ご自身がまた再び来られる日までこれを守るようにと定めたものです。杉越の晩になぜしていたか。杉越というのはイスラエルの民がエジプトの奴隷生活から救い出された神様の御業を覚えて感謝と賛美を捧げる機会であった。そのように今私たちはイエス様の十字架によって、イエス様の血による救いの救いによって贖い出された、それを同じように喜び祝いましょう、感謝しましょうというのが聖餐式です。いずれの教会の方であっても、洗礼を受けている方々はこの聖餐に預かってください。同盟福音キリスト教会では信仰告白をしています。信じているという方も洗礼を受けてからこの聖餐に預かりましょうとしていますので、洗礼がまだの方は御言葉のカードをお配りしますので、そちらをお受け取りください。しばらく、それぞれのところでお祈りをしていただき、信仰告白を共にしたいと思います。どうぞその場のところでお祈りください。愛する神様、お名前をあがめます。私たちの人生はあなたの御手にあることを教えてくださり、心からありがとうございます。どん底まで自ら言ってくださったイエス様が、その十字架の死を通して死は終わりではないこと、そして死で終わってしまう、そんな寂しい人生を、命を私たちに与えたのではなく、そこから希望の復活があり、永遠の天の御国という素晴らしいものを用意してくださっていることを教えてくださり、ありがとうございます。神様、私たちはあなたの御手にある、そのことを覚えてこの聖餐に預かり、パンを食べブドウジュースをいただき、新しい命の恵みを覚えていきたいと願います。それぞれがあなたの前に許されていることを覚えることができますように。まだ悔い改めていない罪があれば、許してくださるあなたの十字架にそれを持っていくことができるように。どこかに痛みがあったり、怒りがあったり、許せない思いがあって、そのままあなたの前に出るのではなく、それをあなたに差し出してあなたの前に出ていくことができますように助けてください。許すために死なれた、救うために死なれた、その十字架の前に私たちは感謝を持って全てを捧げられることをありがとうございます。神様、すでにイエス様を信じ始め、洗礼を受けようと思っておられる方や、まだイエス様のことがわからない方、信じてみようか迷っている方もあるかもしれません。あの人が信じたんだったら自分も信じてみようという、そういう方もあるかもしれません。神様、洗礼を受けることができるように、信仰告白をすることができるように、そしてこの豊かな恵みの中に身を置いていく安心を、安全を、希望を受け取ることができるように、どうぞ助けてください。それぞれの祈りをあなたが一 き上げてくださり、聞いてくださり、導いてくださっていることを覚えてありがとうございます。救いの恵みを共に覚えていきます。今信じている方、これから信じようとする方、それぞれのうちにあなたの御手があり、祝福があることを信じます。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちはこの使徒信条をもって信仰告白を共にしたいと思います。使徒信条をもって共に信仰の告白をいたしましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、オンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。それでは新聖歌49番、シミもトガモの1節2節を賛美いたします。その時にパンを配っていただきます。新聖歌49番、シミもトガモの1節2節を賛美いたしましょう。主は渡される夜、パンを取り感謝して、これを先言われた、取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためにこれを行いなさい。感謝していただきましょう。 続けて新聖歌49番3節4節を賛美いたしましょう。主イエスは同じように杯を取り、感謝を捧げた後言われた。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。感謝していただきましょう。恵み深い天の神様、あなたを覚えてこの聖餐をいただきました。限りない憐れみを覚えて心からありがとうございます。どん底に下られたあなたが闇に死に打ち勝って命の希望を復活を通して教えてくださったことを心からありがとうございます。その恵みにあなたが私たち一人一人を招き、あなたもこの希望を知りなさいと、持ちなさいと教えてくださっていることをありがとうございます。この恵みを私たちが先に救われた者が続けて喜びながらまた伝えていくことができますように、今迷っている方や今新しく信じようと思われた方や、ずっと信じているけれども決心のつかない方、神様その一歩を踏み出す勇気やまた励ましがあなたから与えられますように、共にこの聖餐の恵みを味わっていくことが一日も早くありますようにお願いいたします。この日まで私たちを導いてくださった方が、あなたがもう一度来られる日まで続けて導いてくださることを信じて感謝をいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。続けて新聖歌49番5節6節を賛美いたしましょう。終わります。続けて献金をしていきましょう。今日は献金の特別賛美を、します。10,000 Reasons 主を讃えよ魂よをスウェーデン語と日本語と英語で賛美しつつ、主に献金を捧げたいと思います。内藤依子姉妹と皆姉妹が総額をしてくださいます。献金のお祈り音が 姉妹にお願いしますが、賛美、賛美しつつ、賛美し終わってから、賛美しつつ献金しましょう。はい、あの献金のご用意のない方は袋が回りますが、それを回していただいても、結構です。神様への心からの感謝を具体的な献金という形で私たちを表していきたいと思います。袋を回しますので、神様に喜びと感謝の献金を捧げしましょう。献金の間、10,000 Reasons を、賛美したいと思います。
お祈りします。愛する天の神様、あなたのお名前を心から賛美します。神様、今日はラッシュ先生により、あなたのメッセージを受け取ることができました。本当にありがとうございます。神様、私たちがどのような状況にあっても、あなたという光が私たちにあること、本当に感謝いたします。どうかそのことがいつも私たちの心の中にとどまりますよう、どうか私たち一人一人を強めてください。またこの1週間も、あなたを第一として私たちが生活することができますように、どうかお守りください。今私たちの日々の中から献金としてあなたへお返ししました。どうかあなたの御用のためにお使いください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ご起立ください。主に称栄を捧げましょう。そのうち祝祷いたします。新聖歌63番、父御霊のもって主に称栄を捧げましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。
アーメン。